り潜っていってね。通信業界、モバイル、IT に関するニュースや話題を取り上げ、中の人が意見を述べたり、製品レビューまがいのことをしたり、様々な体験についてご紹介していくポッドキャストです。
ゆくもばのおしゃべりはすべて合成音声によってお送りしています。
ゆくもば第107回です。お届けいたしますのは、ネタを探してくるのが中の人。そのネタをお話しするのは佐藤ささらと
鈴木つづみです。ゴールデンウィークは結局ほとんど外出しませんでしたね。まあ今年は仕事の都合もありあまり遠出はできませんでしたけど、
呼び出しは結局かからなかったけど、電話応対は発生したりしてるから、まあ出かけなくて正解だったかも。
家に引きこもってるもんですから、ひたすらゲームというぼっちらしく寂しい連休でしたね。その時間があるなら G-SHOCK シンドロームの編集をしろよと思うんですが、
もともと予定していたネタから地震を挟んで一月以上経ってしまったんで、練り直しとネタの再発掘をしてる関係で連休には間に合わなかったんだよね。
ロマンシングサガ、ニーズトレルソングをひたすらやってる割にはちゃんとネタ探しはしてるんですね。
まあ本業はおろそかにはしてないつもりだよ。それでは今回のニュースです。
ネット接続サービスやモバイルデバイスを販売するアドベントは MVNO 事業に参入し、 NTT ドコモのネットワークに対応した SIM カードと端末をセットで販売していくことを明らかにしました。セットで販売される端末はバイオ株式会社のバイオ S11LTE オリジナルモデルと、ネットギア製のモバイル Wi-Fi ルーター、エアーカード、AC785 の2機種で、5月1日から予約を受け付けています。BIOS11 はアドベントのオリジナル仕様で、CPU がセレロンデュアルコア、3955U、OS は Windows 10ホームの 64bit、ディスプレイはフル HD 解像度対応の 11.6 インチ、メモリーは 4GB、ストレージは 128GB。端末代金は月額3890円の36回払い、一括の支払いはできないとのこと。エアーカード AC785 は LTE と 3G に対応、連続通信時間10時間、連続待機時間が3泊時間という長時間駆動が特徴です。端末代金は720円の36回払い、こちらも一括の支払いはできないとのこと。通信プランは月3400円の 1GB プランから月5700円の 10GB プランまで用意されますが、端末とセット購入すると毎月2400円が割引になります。回線と端末の販売は電話のみで受付予定で、ウェブサイトからプレエントリーしたユーザーに対して案内が届くようです。
アドベントは、役員がソニー出身者で、独自仕様のバイオの供給を受けているのも、そうした背景が伺われますね。MVNO として供給される回線も、ソネットの卸売りであることが推測されます。BIOS11 の CPU が、 コア i シリーズではなく、セレロンデュアルコアになっているのは、コストを下げるためなのか、稼働時間を伸ばすためなのかはよくわかりませんが、通常モデルのボトムレンジに設定されている、コア i3 でないのはちょっと残念。いずれの端末も、36回払いで一括払いなし、というのが、端末と回線のセット販売の場合に契約を切り離せないのだとしたら、事実上の3年縛りになってしまうのではないかと懸念しますが、このあたりは契約形態についての続報を待ちたいところです。ただ、メールやネットの利用といった、あまり処理負荷が大きくない用途で使うことが目的で、コンパクトなクラムシェルノートが欲しいというのであれば、LTE 回線とセットで月5000円前後というのは、意外に悪くない選択なのかもしれません。とはいえ、3年間使うことが前提となると、やっぱり、もう少しスペックに余裕が欲しかった気もするんですけど。
JP モバイルは、民泊向けサービスを提供するホスト向けに、モバイル Wi-Fi ルーターのレンタルサービス、民泊 Wi-Fi のサービス内容をリニューアルし、提供を開始しました。民泊 Wi-Fi は、Airbnb などの民泊ホストが貸し出した部屋に、Wi-Fi のアクセスポイントを提供するサービスで、訪日外国人が利用することを意識して、チャットサービスの WhatsApp や WeChat を使った無料のサポートサービスが提供されています。今回のリニューアルで従来24ヶ月の契約期間設定があったのを撤廃、また1契約ごとに初期費用として16,800円かかっていたのが撤廃され、初期費用が無料になりました。ただし、契約事務手数料は3000円から4000円に値上げされました。このほか、今回のリニューアルで月間の通信容量が 15GB から無制限になりましたが、申し込み者、あるいは利用者が過剰な通信を行った場合、利用中断または利用制限を行う場合があるとし、過剰な通信の例としては、1日に 1GB 以上パケット通信を行う場合を挙げています。端末のレンタル費用は無料で、月額500円の安心サポートパックをオプション契約すると、破損や紛失時の弁済金が減免されますが、加入しない場合は2万円の弁済金が発生するとのこと。なお、民泊 Wi-Fi は、国内3大キャリアの LTE 回線を利用しているとのことです。
民泊は、まだ法整備が追いついておらず、旅館業法などとの兼ね合いが指摘されることもあります。一方、Airbnb などを利用した外国人の民泊は拡大傾向にあるようです。そうした民泊をサポートする事業も増えていくのは道理ですが、宿泊を快適にするためのツールとして、Wi-Fi が重要視されるというのも、まさに時代ですね。しかし、1日 1GB 以上通信すると、過剰な通信とみなされてしまうというのは、うっかり OS のアップデートなんてしてしまうと、制限を超えてしまうこともありそうです。
プラネックスコミュニケーションズは、4月21日に、危険な国や地域へのデータ送信をブロックし、流出を防ぐ、無線 LAN セキュリティユニット、鎖国の発売を開始していますが、ネット販売に加え、店頭での流通も始まっているようです。鎖国は、IEEE802.11AC に対応した無線 LAN ルーターですが、ユーザーが意図しないデータの流出を防ぐという、セキュリティ機能が特徴の製品です。ファイアウォールの逆のコンセプトで作った製品とのことで、外部からの通信を遮断するのではなく、 危険な国や地域に対する送信を遮断することで、セキュリティを確立しているとのこと。危険な国や地域の指定は、国立研究開発法人、情報通信研究機構が公開している、サイバー攻撃に関するランキングデータを参照して行っているとのことで、ランキングで上位の国や地域を危険とし、デフォルトではアメリカと日本を除いた、すべての該当する国や地域に対する送信を規制しています。許可しない送信先を登録するブラックリスト機能のほか、許可する送信先を個別に登録するホワイトリスト機能もあり、ブラックリストとの併用、またはホワイトリストのみでの運用も可能。一般的な OS やブラウザなどのアップデートサーバや、SNS のノードなどをあらかじめ登録したホワイトリストの候補も用意されているとのことです。どうしても直接海外にアクセスしなければいけない場合は、一時的にブロックを無効化することや、一時無効化を解除することも簡単に行えるとのことです。
無線 LAN ルーターに対するセキュリティ設定は、実施しておく必要がありますが、なかなか難しい面もあります。この製品のように、危険な国や地域に対してはあらかじめブロックするというものであれば、片っ端から登録していくよりも、ずっとハードルが低いですね。今回のニュースは、以上です。
さて、先月の下旬から、中の人のソフトバンクの契約が更新期間に入っているんですが、動く気配を見せませんね。
解約するか、見直すか、まだ見定めができてないってのが大きくて、どうしようかちょっと迷ってるんだよね。ソフトバンクでこのまま iPhone SE を買ってしまうか、MNP してしまうかも含めて、
結局なし崩し的に、物欲を発散させるための方便になる気がしてなりませんが。さて、冒頭でも少し触れている、ロマンシングサガ、ミンストレルソングについて少しお話をしたいと思います。
オリジナルのロマンシングサガは、1992年にスクウェアから、スーパーファミコン用のソフトとして発売されました。2001年にワンダースワンカラー向け、2009年にはフィーチャーフォン向けの携帯アプリとして移植。その後、スーパーファミコン版は、任天堂の Wii や Wii U のバーチャルコンソールでの配信が始まっています。今回ご紹介するミンストレルソングは、プレイステーション2向けに発売されたリメイク版で、2005年4月に発売。現在は PS ストアのゲームアーカイブスで配信されていますね。
11年前にリリース、それなりにレトロゲーな気がするんですが、なんで今更。
特別な理由があるわけじゃないんだけど、なんか急にやりたくなって。もともとスーパーファミコン版も当時結構やり込んだゲームなんで、ドラクエとかファイナルファンタジーよりも、スクウェアエニックスのゲームとしては思い入れがあるんだよね。
てか、中の人って、スクエニ以外の RPG ってやったことあるんですか？
アトラスのメガテンはやってるけど。それはともかく、ゲームとしてはスーパーファミコン版と基本は同じですが、細かく変更が入っていたり、追加要素があったりもするので、過去の作品を覚えていても、新鮮な気持ちでプレイすることができます。
強制シナリオが非常に少ないフリーシナリオシステムや、敵との戦闘がランダムエンカウントではなく、シンボルエンカウントというのは、旧作リリース当時は結構斬新でした。その分、旧作はとんでもなくバグが多いゲームだったのが印象的です。
リメイク版は、 ゲームがおかしくなるほどの深刻なバグはあまりないみたいだけど、細かなバグがあるのは、まあ仕方ないんだろうね。
Wii や WiiU のバーチャルコンソールで旧作をやる方は、バグに要注意です。特に、レイディーバグ。
旧作を今からやろうってのは、結構なレトロゲー愛好者かもしれないよね。それはそうと、ミンストレルソングのオープニングデモで流れる、山崎まさよしさんの、メヌエットは名曲だと思うよ。
モバイル界隈でまさよしって言うと、違うまさよしを思い出す人ばかりだと思うんです。
これからの、まさよしの話をしよう。って、違うわ。ゆくもばでは、皆様からのコメントをお待ちしています。
iTunes のカスタマーレビューのほか、ブログや Facebook ページへのコメント、Twitter でのリプライ、DM、ハッシュタグ付きのツイートなどなど、中の人にコメントを送りつける方法はいろいろあります。
いただいたコメントについては、ゆくもばの中でもぜひ、ご紹介させていただきたいと思っています。
ツイッターのアカウントは、@yukumoba、ハッシュタグは、#yukumoba です。ブログやフェイスブックページは、ゆっくりもばっていってね、でググったら出てきますので、ぜひ、検索してみてください。それでは、今回はこれで失礼いたします。
また次回。皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってね、の制作は、音声合成に、チェビオ、クリエイティブスタジオ S を使っています。
内容の構成や編集、ネタ出しは、中の人、AKA、ハイマウント、声の出演は、佐藤ささらと、
鈴木つづみでした。